足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
3月になりまして。
なりましたね。
これは放送されたとき3月3日のおひなさまですよ。
ああ、ね、ちゃんと飾り付けしました？ひな人形。
もうね、一応7段飾りはあるんですけど、もう、頭だけって変ね、お代理様とおひな様だけを赤い絨毯に敷いて、タンスの上に置いてるみたいな。
うん、これだけでええわと。
そう。もう大層やしね。
大変やもんね、あれ全部並べよう思ったらもう。
でも今年なんかも並べるときに、お代理様が持ってる棒みたいなのが、どうしても見つからなくて。
そう、あれなくなるよね、刀がなくなったとか。
そう。だからまあ、ええか、みたいな感じで、もうお前めっちゃ適当ですね。
だんだん適当になってくる。
まあ、それはそうと、もうあったかなったじゃないですか。
うん、もう、暑いよね。暑い。あったかい区通り越して。
花粉が飛んでるせいか、目がかゆうてね。
ああ、もうね。まあ、花粉は多いっちゅう話やから、今までより
もう涙目でね、ちょっとはい、原稿読んでいこうと思ってます。
涙目で。
はい、じゃあというわけで、今週のニュースは8件です。Amazon Web サービスは、量産品の中から異常を見つけ出すサービスを正式に提供開始しました。カメラで商品を撮影し、最低30枚の画像を用意すれば、機械学習で不良品を検出することができます。
Amazon がね、こういうサービスをもう始めたということで、これは工場のラインとかでね、こう商品が次々こう出てくるときに、そこをカメラで撮影してですね、で、最初に正常な商品の状態の写真とかをこう学習させておくとですね、不良品とかを瞬時にこう見分けてくれるようになるということなんですけど、まあこういうのをね、アマゾン自体が提供し始めると。で、まあそうすると、そのアマゾンに出品する商品とかね、アマゾンがまた取り扱う商品とか、そういうものの、クオリティが上がっていくし、まあいろいろその物流のところからもう生産、今度は商品を作るところの方にね、だんだんこう入り込んできてるのかなと。まあ、アマゾンも、アマゾンの持ってる領域っていうか、それからどんどん広がってきて、多分ね、いろんな複合企業というか、すごいどえらい企業に何でもやってるような、総合的にやってるような企業になっていくのかなという気がします。
総務省は NTT ドコモと KDDI が携帯電話の解約手続きに関する情報を案内するウェブページを検索できないようにしていたと明らかにしました。検索エンジンの検索結果に表示されないようにするノーインデックスタグをウェブページの HTML に埋め込んでいたようです。
はい、まあ、なんちゅうことするんやっていう感じなんですけども、検索エンジンですね、インデックスっていうんですけども、検索エンジンがあちこちクローラーっていうのが回っていって、データをこうかき集めて、それで検索したときに、表示をしてくれるようになるんですけども、その、クローラーがこう回っていったときにですね、HTML の中にノーインデックスっていうのを書いていると、このページはインデックスしないでねっていう意味なので、それをしないようにすると。 そうすると検索したときにそこにこう出てこないということなんですね。で、解約のページをそこに載せないようにするって、いやちょっとねそれどうなのよっていう感じがしますよね。そこら辺がなんかこれはちょっともうやりすぎな感があるし、まあそれだけねもう今競争がどんどんどんどん激化してきて、で、その総務省からの圧力とかもあるんでしょうけど、ただまあ、これはね、あんまりやっちゃいけないこと、まあ、いわゆる景品表示法なんかでも言われてますけど、その分かりにくくするっていうのはね、良くないことなんですね。その解約の仕方とか、そういうのがすぐに行けないような場所にあるとか、それは、やっちゃいけないことになってるので、これはいろんな意味でね、問題がある行為かなと。まあ、ちょっとね、大手さんも、こんなことまで考えるようになったというか、そういうせこいことまでやらざるを得なくなってきてるのかなと、なんかちょっとね嫌な感じがします。
香港城市大学、中国科学院などの研究チームは、糸や紙などの材料に吹き付けることで移動可能な超小型ロボットに変換する磁気スプレー技術を開発しました。このミリロボットは磁場に移動させることができます。将来は人間の体内で患部に直接薬を運ぶといったことができるそうです。
いやーなんかすごいことになってきたなという感じがしますけども、まあ、ちっちゃいね、ロボットというか、まあ、部品というかですね、パーツというか、そういうものに、磁気のスプレーをプシャッとこう吹きつけてやると、それがですね、磁力でこうコントロールできるようになってくるということで、まあ、例えば、ちっちゃいそのカプセルとかにその磁気をスプレーして、で、それで、飲み込むとですね、その磁気の操作で患部のとこまで持って行って、そこで薬を集中的に、患部に薬を、塗ったりとか注入したりすることができるということなんですけど、もうなんか SF の世界のようなね、そのスプレーするだけで、それがただ普通のものだったものがロボットになるっていう、周りからコントロールできるようになるっていうね、もうなんかもうどんどんどんどん技術がいろんな形で進化してきて、そのうちもう本当にシールとかペタッと貼るだけで、その辺の椅子とか机とかが動くようになってしまうのか、まあそこはちょっと難しいかもしれないけど、もう本当にね、そういうようなSF だけだったような技術がどんどんどんどん具体的なものになってきてるなと思います。
ツイッターは不適切なツイートを自動的にブロックする機能、ファンからクリエイターなどに月額制で支援する機能、特定のトピックについて会話できる場を提供する機能を提供すると発表いたしました。
はい、これね、まあ、面白い機能を作ってきたなと思いますね。まあ、ミュートしたり、ブロックしたりするっていうのは、まあ、なんとなくわかるんですけども、そのクリエイターにね、ファンの方から支援することができるような機能が、要は投げ銭みたいなね、そんな感じ、まあ、投げ銭というよりも月額でこうやるみたいな感じらしいですけども、まあ、その、ツイッターでも、みんなが見てくれるようなコンテンツ、役に立つようなコンテンツを提供していけば、そのファンからお金がもらえるような仕掛けができてくるということで、まあこうなるとね、またツイッターの使い方とか、それが変わってくるでしょうし、短い文章でね、こう小説みたいに毎日こうちょっとずつ進むような小説とか、そんなのがこう出てくるような気がしますし、あるいは4コマ漫画とかね、そういうのをツイッターでこう上げていって、で、ファンの人からお金をもらうような仕組みとか、まあいろんなことがこれから出てくる、その YouTube で動画でやるっていう動画だけじゃなくて、テキストだとか、その画像だけとか、そういうものでもこういうね、仕組みができてくるとなると、また新たな、そのいろんな、動きというか、経済活動みたいなものができてきて、ちょっとね、面白くなってくるんじゃないかなと、期待しています。
連想店とデジタルメディアプロフェッショナルは、ドライブレコーダーに映る車内の様子を分析して、ながら運転を検知する AI を開発しました。車が急ブレーキなど強い衝撃を受けた場合に、動画をサーバーに送り、AI が自動的に分析します。その結果を運転手にフィードバックし、客観的な安全指導などができるようになるとしています。
これについては後半にしたいと思います。
電子出版政策流通協議会によると、電子図書館を設置する全国の自治体は1月1日時点で143となり、前年同日時点より6割近く増えたそうです。コロナ禍で図書館の利用が制限される中、対面での貸し借りが不要で、また図書館が休みであっても貸し出せることもあり、利用者も増えているようです。
はい、図書館はね、確かにコロナ禍ではなかなかね、こう行きにくい場所の一つではあったと思います。でまたその他の人がね、触った本とかそれをまた借りるっていうのにも抵抗があったりとかするんですけど、まあ、そういう中ね、電子書籍での貸し借りができるようになったというのは非常に画期的なことですし、まあ、これがね、どんどんどんどんこう広がってくれば、本当その図書館からね、遠い場所にいる人でも借りることができるし、また図書館の空いてる時間帯にね、なかなか図書館に行けない人でも本を借りるようにできるし、まあ、これね、非常にいい方向に向かってるかなと思います。まあ、これがね、広がってくれば、あとそのなんていうのかな、その地域によって、読める本がの差がね、やっぱりあるっていうのが、どんどんその差がなくなってくれば、本当にそのいろんな意味で、みんなの知識とかいろんな経験、まあ、読書をすることによってね、増える経験値とかいろいろあるので、また大きな変化が今後出てくるのかなと期待しています。
テクノロジーで音楽プロデュースをする TMIK はAI がオリジナル楽曲を自動生成する音楽アプリ、フィミグラムの提供を日本、中国、韓国で始めました。アプリで生成した曲の権利はユーザーに帰属する運営となっているそうです。
はい、まあ AI が作る音楽っていうのがね、もうアプリでできるようになってきたと。で、まあ現状はまだですね、8小節ぐらいだったかな、短いものなんですけれども、メロディーを生成して、でまたミディデータとしてもダウンロードできるようになるということなので、まあこういうものがね、誰でもこう使えるようになってくると、一体作曲っていうのは一体どういう作業なのみたいなね、いろんなちょっとずつこう調整をして曲の雰囲気をこう変えていったりとかいろいろできるらしいんですけども、でまたそれができた曲は今回の場合はそのユーザーの著作権になるということみたいなんですけど、まあどんどんねこういうものができてきて、でその音楽っていうのがわーってこう増えてくると、結局ですね、音楽とはいえ音のこう組み合わせでしかない。まあ言ったら、五線譜のところに、音符ね、おたまじゃくしをこう並べていく作業ですから、あれのいろんなパターンをどんどんどんどんコンピューターが作っていったら、そのうちどうやって新しい曲って作っていくのかなと。それ調べると似たような曲がいくらでも出てくるっていうような時代に入ってきた場合に、果たしてその音楽っていうのはどういう形になっていくのか、新しい曲を作るっていうのは一体どんな作業になるのか。なんかね、これから本当に音楽とか、まあアートの世界でも、人間ならではかもしれないけれども、コンピューターが進むことによってどんどんその、もっと新しいことを考えていかないといけない。このあたりね、これからアーティストも大きな課題を突きつけられているような気がします。
アメリカのセキュリティ企業、レッドカナリーは、世界で少なくとも約3万台の Mac で感染する新マルウェアがあると発表しました。今のところ特に不審な動作はなく、目的は不明だそうです。
はい、Mac でね、非常に、広くちょっと広まって、まあ、台数としては3万台ぐらいなので、そんなに多いっていう感じはないんですけれども、ただ、世界中に、これは広がってるらしくて、で、まだ特に何をするっていうわけでもないらしいんですけどもね。だけど、その、まあ、何をするっていうこともないというか、ハローワールドとか、You did it っていうようなテキストが出てくるだけみたいな感じなんですけど、とはいえね、こういうものが、 感染して広がっていくっていうことで、まあよくMac だとなんかウイルス感染しないよね、みたいなことを言ってる人とかいるんですけども、実際そんなことは全くないし、iPhone だからといって大丈夫とか、そんなことは全くないので、こういうものがね、出始めたっていうことは、いつこんなものが応用されてもっと違う形で、広がってくるかもわからないので、ぜひその辺のね、セキュリティのことはですね、まあこの番組でも何回も言ってますけれども、気を抜かずにしっかり対策はしておいてください。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。ここで、かごやジャパンから新サービスのご紹介とお得なキャンペーン情報をご紹介させていただきます。2021年1月21日より、次世代型クラウド基盤として注目を集めるハイパーコンバージドインフラストラクチャー HCI サービスの提供を開始しました。かごやの HCI サービスは拡張性と対象外性に優れたハイパーコンバージドインフラをお客様に合わせた料金体系でご利用いただけるサブスク型の仮想化基盤です。また1月5日から3月31日まで Amazon ギフト券がもらえる日本全国東西対抗ご紹介キャンペーンを開催しています。お客様をご紹介いただくと1件につき Amazon ギフト券500円分を紹介した方にプレゼントします。さらに西日本東日本に分け紹介件数が多かった地域の方はプレゼントが2倍、1件につき Amazon ギフト券1000円分をプレゼントします。 HCI サービスおよび日本全国東西対抗ご紹介キャンペーンの詳細は、かごやジャパンのホームページよりご確認ください。以上、かごやジャパンからのお知らせでした。
図書館が、電子図書館を設置する自治体がめっちゃ増えてると。
うん、増えてきてますよ。
ね、それをまあちょっと今休憩時間の間に、僕もまあ大阪のね、大阪市のあれを見たんですけど、はいはい、結構電子書籍も借りれるし、音楽とかも、うん、ね、
そうなんよね、
借りれるみたいですね。
いろいろこうできてきてて、電子媒体いろんなものが使えるようになってきてるから、はい、なんかすごいなと思って、図書館がね。
ね、
うん、
まあ、ただ図書館カードみたいなのがいるみたいですね、ログインするのに、ね。
そうそうそう、ほとんどの図書館がそうなんですけど、最初の登録とかだけは行って、本人確認とかやっぱあるんで。
なるほどね、うん、やっぱりだから、うん、そこの市町村にいる人しかあかんってことですよね、当然。
基本、だいたいそこの市町村とか、その周辺とか、
はいはいはい、
に住んでるか、あるいはその市町村のところに勤務先とか通学先とかがあると。
うん、はいはいはいはい。
うん、そういう人は借りれるよって。まあ、だって、わざわざ来てもらわなあかんことになるからね。
そらそうですね。
うん。
いや、でもまあ、どんなラインナップがあるかはちょっと電子書籍は見れなかったんですけど、なんか音楽はね、うん、なんかね、ナクソスミュージックライブラリーが聴けるみたいな、100万、50万曲以上って書いてるんで、これ結構有料のサービスであるんですよ。
あ、
まあ、結構クラシックの界隈の有名なんですけど、はいはい、
うん、
これがね、なんか無料で使えるってええんかなと思いながら。
それは、税金払ってる立場から
し
ては、
そうですね、
使わないとって。
そうそう。だからまあまあ、あとね、画像を見るみたいな、その、古文書や写真とかね、
うん、
図とか、そういう貴重な資料も画像で見れたりとか、
うん、
国会図書館の、デジタルコレクションみたいなのがあったりとか、
そうそうそう。
あと、なんか、データベースみたいなね、なんかそういう。うん、
あります。
うん、調べ物
文献のデータベースとか、うん、そんなんも使えるんで。そうそう、
商用の有料データベースみたいなのとかもね、いろいろあるんで、うん、まあ、皆さんもぜひね、その各自治体のね、その図書館のページに行っていただいて、うん、見ていただいた面白い発見があるのかもしれないですね。
そうそう。うん、はい、本当は、こういうね、時こそね、こういうのはうまく使わないと。
そうそうそう。
もったいないからね。うん、
実際ね、まあ、正直人が触った本、この時期ね、
そう。
いや、僕昔ね、
うん、
うちの親が、
うん、
昔って古い本屋、古本屋とか貸し本屋とか多かったじゃないですか。わかります？
わかるけど、貸し本屋とかあったね、そういうの。
貸し本屋もね。
漫画とかね。
漫画とか一冊ね、30円か40円で借りれるんですよ。そうそうそう。 で、そこに行ってるときに、もう、うん、まあ、ちょっと僕、喘息持っちゃったからね。
うん。
で、なんかね、本借りて行って読んでたら、発作が出たんですよ。うん、
はいはいはい。
なんだ、絶対これもう、あれ、古いやつ、人があれやったやつやから、いうふうに言われてから、もう僕、古本屋とかそういうところに、もう基本的に寄らなくなりましたね。いや、でもだから、そういう意味で言うと、このコロナも怖いなと思ってね。
そうよね。いくらね、向こうもいろいろこう気をつけて、ね、表紙とかあれビニールでして、まあ、そうそう、アルコールで拭いたりとかね、いろんなことやってはいるんだけど、
うん、
とはいえね、でもやっぱり
なんかね、
うん、こう気分的に、うん、そうそうそう、ちょっと人が誰が触ってたか分からへんよなって思うと、
そうそうそう、うん、なんかね、呼んでる時にくしゃみとかしてるかもしれへんしね。
いろんなことをこう考えてしまうからね、なかなか生きにくいから。うん、
そのこのニュースをもう聞いててね、ああって思ってて、そこら辺言われしたいなと思ってたんですけど、あと、ドコモと KDDI がね、解約ページを見れへんようにしたけど、まあ、そのドコモのホームページの中にはあるってことなんでしょ？
うん、そうそう。リンクは貼ってあるんやけど、ね、わざわざその、はい、そういうホームページのとこからね、FAQ とか探して、そっから行かないといけないっていう。
探しにくいとこに置いてるしね。
もう、ほんとこれは。
そうそうそう。
あかんやろって。
いや、他のね、いろんな企業もドコモね、やっぱりその解約のところはね、なんかこう、
ちょっとね、
3クリックか4クリックぐらいしてなあかんところに置いてるのはわかるんですよ。だから、
うん、
やっぱりその、まあ言うたらこう、Google とかでね、例えばなんちゃらってサービス名入れて解約とかね。まあそうやったら、まあ大体いけるじゃないですか。
うん。
それかまあ、誰かがね、親切な方が紹介してくれてる何々を解約する方法みたいなページが出るわけなんですけど。
はい。
まあね、ちょっとコンプライアンス的にね、ドコモと KDDI。
ノーインデックス入れるっていうのは、ちょっとそれはどうよって思うよね、なんか。
逆にソフトバンクはしてなかったんですね。
そうよね。
ソフトバンクが一番してそうじゃないですか、どっちか言ったら。こんなこと、こんなこと言ったらあれですけど。
こんなこと言ったらあれやけど。
逆やったら分かるんです。ああ、ですよね。
なんとなく。まあ、ソフトバンクやしなって。
ソフトバンクがちゃんとしてる、ドコモと KDDI が。ねえ、ねえ、いや、もう、ほんと面白いなぁと思いながら、こう、一人でお客さんのね、話し解析をニヤニヤしてたんですけど、そんなしょうもない話は置いといて、後半のニュース行きましょうか。
はいはい。
ちょっともう一回読んでみますね。これ読みにくかったんですよね。はい、伝送点とデジタルメディア。
伝送点ですね。
伝送点か。
伝送点ってなんか、どこの店やねんとか。
いや、発音記号は書いてないんで、これ、カタカナやから。伝送点っていうのは、確かになんか車のなんかメーカーとか、なんか、
そうそうそう、
ね、ちょっと聞いたことありますね。
うん、いろんなパーツとか、いろんなもの売ってるとこやからね。はいはい、うん、電子機器。
その伝送点と、デジタルメディアプロフェッショナルっていうところは、うん、まあ、ドライブレコーダーに映る、車内の様子を分析して、
うん。
で、ながら運転を検知する AI を開発したと。
そう。うん、
車が急ブレーキなど強い衝撃を受けた場合に動画をサーバーに送って、まあ、その動画を AI が解析して、
うん、
その結果運転手にフィードバックして、まあ、客観的な安全指導などができるようにしてくれるという、あれなんです、
はい。
ながら運転でなぜ急ブレーキが関係あるのかなと思ったんですけど。
あ、いや、だから、なんか危ないから急ブレーキ踏むわけじゃないですか。
そうですね、はい。
で、その踏む前の映像とかを解析して、で、ひょっとしたらこう、よそ見してたとか、スマホ見てたとかっていうのが、車内カメラで映ってるわけでしょ。うん。
あ、ずっと撮ってるから、あれですね、
うん。そうそうそう、
はいはい。最近のカメラって写真をシャッター押して、ちょっと、その数秒前のところもデータで入ってるっていう、
うん。
うん、ありますよね。あんな感じなんですね。
うん、ドラレコって基本、そうですね、衝撃を受けたときに、そっから、うん、30秒前からとかを録画して残したりするから。
そうですね。なるほど。うん、
で、それを、こう、解析して、いやいや、あんた、よそ見しとったっしょ、みたいなとか、眠り運転してたでしょ、とかね。
はいはい、
そういうのを、こう、やるということなんですよ。
だから、これまた、はいはいはい。
うん、これのね、私が、
はい、
なかなかこのポイントがと思ったのは、その客観的なアドバイスができるっていうところがミソやと思うんですよ。
客観的なアドバイスというのは、
要は AI が解析して、
はい、
で、あの居眠り運転してたでしょっていうのを 言うっていうところがね、これが人が言ったらどうなるかっていう話ですよ。
あんた居眠り運転してたでしょって言うと、いやいやしてないよ、
いやいやお前に言われたないわみたいな感じになるわけじゃないですか。
お前助手席でボケーってしてるだけやのに、なんで言われなかったん
だよ、ね、いやまあそこは、ね、うん、とかいろいろこうやっぱりこうね、こうそういうなんか人のどっちかというとその居眠り運転とかよそ見とかスマホ見てたっていうその悪い点を指摘しなあかんわけでしょ。
はいはいはいはい、うん、なるほどね。
悪い点を指摘するっていうのが人からやられるとやっぱり人間ってどうしても反発したりとか、言い訳したりとか、はは、いろいろこう、ね、うん、なるわけじゃないですか、どうしても。
そう、今花粉症で目がしょぼしょぼしてんねんみたいなね。
なんかいろいろこう言うわけじゃないですか。なんやかんやと、はい、でだけどそこが人間が判断したんじゃなくって、機械が客観的にこう分析してこういう結果でしたっていうのを送ってくるから、
は
い、やっぱりそこってちょっとこう受け取り方が違いますよね、
うん、素直に聞けるっていうか、そうですね、
うん、そう、
あやっぱり俺今ちょっと確かにうとうとしてたわとかね、
うん、うん、そうそうそう、
はいはい、
あれなんかもそうなんですよ、高齢者の運転とかで、
ほうほうほう、
そのもう おじいちゃん危ないねんからちょっと運転気をつけないと、何言うとんじゃわしゃ大丈夫じゃって言うじゃないですか絶対。
確かに確かにその年代の人はより怒りそうですね。、
うん、まだまだ若いもんには負けてへんとか
言って言うて、なんか調子乗ってスピード出したりしてね。
そうそう
そう。一番危ないですね。
危ないパターンになってしまうわけで、意地になってこうさ、はい、もうなんか車乗ったりするから、
はいはいはいはい、そうですね、
それは人に言われるから、それやっぱ腹立つわけですよね。
うんうんうん、なるほど。
でそういうのをもっと客観的に、例えばこういうね AI とか使ったら、その時のあの映像とかそういうのを元にしてこうでしたよっていうのを見せられると、はいはい、ってこうなるわけじゃないですか、やっぱり。
動画も見せられるわけですね。
うん、これ解析できるからさ、当然動画とかも見せられるし、でどこがダメだったかっていうのが分かってくるから、
はいはいはい、
そういう自分がこう客観的に見れる目線を持てるっていうのはやっぱ大きいよなと思うんですよね。
なるほどね。うん、
だからだんだんこういうね、その人工知能とかでいろんな解析が AI がどんどんやってくれるっていうことは、やっぱりその間に人が入って人の目でこうね見てどうのこうのって言われるんとは違って、やっぱりそのなんとなくこう客観的なデータとして見るっていう風な、
はい、
イメージになってくるから、その分ね、こういうそのなんていうのかな、何かの評価、その人の行動とか何かの評価をするときっていうのは、やっぱこういうその AI なんかは間に一個かますっていうのが一つ大きいんちゃうかなっていう気がするんですよね。
なるほど。
うん、だから今後本当そのなんていうのかな、こんな世の中でこういろんな監視カメラができたりとかして、こうその監視されるみたいなちょっと嫌な部分もあるかもしれんけど、
はいはいはい、
だけどその中でやっぱりこう、うん、その人の取ってる行動とか、うん、その普段の行いとか、
うん、
あるいは言動とかそういうものとかに関して、
はい、
なんていうのかな、そこにこう AI とかそういうのが入り込むことによってちょっとこうねアドバイスしてくれるみたいなのが出てくると、う
ん、素直に聞けますね。
うん、素直に聞けるし、で、まあよくあるね、そのだんだんだんだん年取って偉い人になっていくと、周りが忖度して
確かに
言わないじゃないですか。
そらそう
ね、ちょっとそこはまずいかなとか思いながらも、まあでもなっていうのって言えなかったりとか。
確かに。
うん、でそこら辺がやっぱり AI とかが入ってくると、いやその言葉遣いは良くないですよとかね、うん、いや部下に対してその言い方はちょっと問題ありますよっていうのをね、こうグラフにして出してくれるとか、先月より今月なんか倍になってますよみたいなとかね。
もうそういう会社に AI のマイクとか置いてね、セクハラとかパワハラとかをもう指摘される時代になるのかもしれないですね。
本当でもね、そういう風なことをちょっとやっていかないと、人が間に入ってもね、おそらくね、難しくなると思うんですよ。いろんな変な忖度働くから。
いや、まあまあ、それはわかります。今会社に置いたらっていうのはすごいよくわかりますわ。みんな、なんか、パワハラでギャー言ってる人の前で、部長、それパワハラですって言う人は、まあ、なかなかいないですもんね。
なかなかね、はい、思ってても、いや、ちょっと今の絶対まずいよなって思ってても。
おっしゃる通りみたいなね。私も同感ですみたいなね。いや、それをね、機械が、いやいや、今のはパワハラでしょ、みたいなね。いや、面白いな。
でも、やっぱね、そこら辺ってこう、なんか客観的に見れるものって、やっぱすごく重要にこれからどんどんなってくる気がするんですよ。
はいはいはい、
本当その、なんていうのかな、SNS みたいなのが広がってきて、やっぱ自分の見てる世界ってすごいね、こう狭くなってきてるんですよ。広くなってるようで、実際こう狭くなってきて、いろんなフィルタリングかかって自分の好みのものしか集まってこないから。
はい、そうですね。
だからそういう意味で本当にそのなんかこう客観的にこう自分の見てるもの行動とかなんかいろんなものをこうねなんかちょっとこうアドバイスしてくれるところっていうのがやっぱり AI とかそういうものを使ってこうやっていかないと、なかなかね次のこう新しいところにこう入っていけないのかなっていうのがね、なんかそんなあの時代にこうねどんどんこう変わってきて、まあ気づいたらこう AI にいろいろビシバシ指摘されてるようなのが当たり前になるのかもしれないですけど、ただまあそういうね、はい、視点一つ、そういうサービスとかそういうものっていうのはこれから注目されるものになるのかなと思います。
ちょっとさっきニュースのね、あれを、ちょっと思ってたことがあったんで、ツイッターが有料っていうか会員制みたいなんですけどね。
はいはいはい。
はいはいはい。まあ、課金できるって言ったら変ですけど、話やったじゃないですか。
はい。
あれすごい面白いなと思って。
うん。
今、YouTube はね、なんかメンバーみたいなやつがあってね。
うん。
月額で、なんかこう、200円とか、まあ、高いやつを1000円払えば、限定のコンテンツが見れますよとか。
はい。
なんかこう、みんなで、ね、その、メンバーだけでのなんか、あれに参加できますみたいな、まあ、見たことあるんですけど。
はい。
ね、確かにその、まあ、ちょっと細かいところの動画とか動画じゃなくて、ね、面白い、前言ったら文章でいいわけじゃないですか。
そう。
ああいうなんてね、結構すごい可能性があるなと思って。
ね、なんか、例えば、それこそ大喜利みたいなやつとかね。
ああ、そうそう。
うん、そういうのをやって、こうね、それをみんな参加できるとか、あるいはこう、そういうのやると、いろいろ面白いことできるかもしれないですね。こんなんツイッターでやると。
まあ仲間内、だから仲間内だけみたい。まあ言うたらサロンもちょっと流行ってるじゃないですか。うん、
はい、ね。はい。
なんちゃらプペルサロンみたいなのあるわけじゃないですか。はい、知らんけど。うん、
知らんけど。
いや、最近なんかそういうね、なんか SNS がちょっとじゃあ、そこで、まあ普通はまあ無料で見るけれども、ある程度こう、そういう、なんていうんですかね、有料のね、ところも出てきたりする流れが、なんか、これはクラブハウスもね、なんかそういう話も出てたし、そのうち課金できるようになるみたいなね。なんかすごい今 SNS 全体がそういう流れになってるのかなっていうのをすごい感じたんですけど、
そうですね。やっぱ、どうやってこう、面白いコンテンツを提供する場を作っていくかっていうのは、やっぱ、今の SNS 全体の一つの方向性というか課題だと思うんですよ。
そうですね。単
に垂れ流ししていくだけだと、やっぱりそれって消費される一方で、
はいはいはい、
クリエイターとしては苦しいですよね、それだけだと。
確かに無料でね、
何かがないと。まあ、うん。
今だからいい漫画を描けばそれを見てもらって評価を受けてね、こうプロデビューできるか、まあそういうメリットはあるぐらいでやってるんやと思うんですけど、まあ実際それでお金が入るのあれはもうこれでええやんってなりますわね。
そうなるから、だからそこら辺をやっぱり本当にコアなファンがね、例えば100人ぐらいしかいなくてもそこで回るようなね、形に。はいはいはい、 なって、その人たちが本当に楽しめるもんであれば、それはそれでいいんやし、別にね、書店に置くような漫画とはまた全然違うから、そういうものになってくると。はい、
そうですね、うん。ある意味雑多な感じが、まあ、だから、まあ、ただプラットフォームとしてのツイッターって、すごい裾野が広いじゃないですか。う
ん、はい。
今までいろいろあったとは思うんですけど、うん、もうそういう意味ではすごい可能性が一番大きいなっていうふうにすごい感じた、ね。
そうですね。やっぱり不特定多数にその瞬間的にわって広めるっていう意味ではツイッターってやっぱ強いから。
ええ、リツイートされてね。
うん。そう。だからそういう意味ではそこでこうね、新しく月額制のなんか会員、性のサービスみたいなのが展開できるってなると、
はいはいはい、
やっぱりね、こう今までちょっと思っても見なかったようなあの、うん、サービスとかコンテンツとか、はい、本当そのツイッターのあの文字の制限のある中でちょっと一枚絵がつけられるだけみたいなところがね、やっぱりそれだからこそできるようなことってやっぱりいっぱいあると思うんですよ。
そうですね。
だからそこら辺やると、うん、あのどうですか山崎さんも。
いやもうなんかこの番組はそういうこう有料会員だけに、
ね、有料会員だけに何を
特別番組みたいなね。まあ足立さんが喋るんですけど、
そう、特別番組はあれじゃん、山崎さんメインで、あの、いやいやいや、私がただふんふんって聞いてるっていうのを、
いやいやいや、
月額5万円ぐらいでやるの。
そういうしんどいのは無理ですね。
しんどいのは
って足立さんの似顔絵スタンプあげますみたいなね。
いやいや、誰が欲しいねそんな。
いやまあまあ、そういうあれはね、やっぱりそういう意味ではね、そのうん、なんかこういろいろなね、またこう新しい展開が、そういうのが、うん、でももし本当にそれが可能なんであれば、逆にもっとちょっと頑張るって変ですよ。今でも頑張ってるんですけど、ね、もっと工夫したりね、うん。うん
やっぱりいろんなことできると思うんですよ。その、会員制になるからこそできることってやっぱりいっぱいあるからね。
それがいいだろう。だから、うん、今まででもね、そのツイッターとかで活躍されてる方とか、YouTube で活躍されてる方も、うん、そこで新しいなんていうかこうね、その広がりも出てくるし、これは非常に面白いなっていう、
ね。うん。そうですね。
簡単で、まあ、足立さんもぜひ。それ、じゃあ足立さんちょっと告知は今日はないですか？長なりそうだったんですか？
告知は、あの、山崎さんがもうすぐあの、ツイッターでサロンやるっていうことで。
やらないです。まあ、ないです。そういうのは、そういうのは無理ですね。あの、はい。わかりました。じゃあ、まあ、足立さん、はい、じゃあ今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。というわけで、皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。